小林愛の小林さんになりました。この番組は小林さんの好きなものを詰め込んだり、小林さんと一緒に世の中を少し剥ぎ取ってみたりする番組です。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。小林さんになりました、メインパーソナリティの小林愛です。7月も半ばになり、ようやく梅雨明けというね、ちょっと遅めの夏が幕開けとなりました。埼玉には石橋さんは選挙や甲子園と取材が目白押しとなっておりますので、今月はお休みをいただいております。さて2019年も半分が終わってね、半年、皆さんはどのように過ごされましたかね。なんかね、先日和菓子の庵というね本を読んだんですけど、もう8年とかだから10年くらい前なんですかね、の本だったんですけども、6月って水無月って言いますけども、その半分がね終わる時に水無月という名前の上生菓子を食べるんだそうですけれども、半年の厄払いの意味があるそうなんですよね。こう三角形の、ね、形をしていて、こう2層に分かれてまして、上半分が小豆の羊羹みたいなね、かのこみたいにちゃんと粒がある状態の羊羹みたいなのが上半分でしょ。で下の半分がウイロに近いのかな、ちょっともちっとねしたようなくず餅みたいなねのこう一緒に食べてね、のど越しもつるっとして、本当に夏の暑さとかね、この梅雨のジメジメした感じをねこう吹き飛ばすというか、すっきりするようなねお菓子なんですけれども、とってもね美味しいんですよね。なので来年もしねこの6月頃にきっとね、その和菓子のお店に水無月って多分のぼりじゃないけど、そういうのポスターとかね掲示されてると思うので、ぜひ思い出してね食べてみていただけたらなと思いますね。今のこう世の中だと野菜とかもそうなんですけど、和菓子とかも通年でいつもあるじゃないですか。何でもその時期じゃなくてもおはぎとか別に売ってるし、柏餅とかもその時期じゃなくても売ってたりとかして、もちろんその大福とか草餅とかみたいな、その日常的に食べるようにねこう落とし込まれた和菓子ももちろんあるんですけども、そうじゃなくて生菓子とかね、その練り切りとかみたいなものとか、紅白餅とかみたいなね、そういうものに関してはやっぱり季節とともにねこう育ってきたものっていうんですかね、食べることってやっぱり人がいつもすることだから、こう日本の季節とかね言葉とかをその食べることで体感できる、しかもその歴史が詰まっている、歴史を食べることができるって言ったらちょっと大げさかもしれないんですけど、なんかそういうものなんだなっていうのをね改めてこの本を読んでね感じたりもしたし、なんか自分がこう和菓子をね見るとき、今後ね見るときにそういう季節とともに選んでみたりとか、あとなんだろうな、その本でその和菓子をキーワードにこう人の心のなんて言うんだろうな、移り変わりっていうか、そういうもの、人の心を察するみたいなねシーンがいくつか出てくるんですけども、やっぱりそういう日本の和歌とかね、手紙、そういうものにねこう和菓子を添えてとか、和菓子で例えてなんかこう人に渡したりとかねできる素敵なものだなっていうのをね改めて感じて、もちろん西洋菓子にもそういう部分っていう役割はあると思うんですけども、やっぱり年取ったのかな、和菓子をなんかこう最近ね、あいいなーなんて思うようになりました。はい、本のタイトルは和菓子の、ちなみに私は日常的にというか、その 落とし込まれた文化の和菓子としては三橋っていうところの上野が本店、上野で近辺でしか多分展開してないんですけど、三橋のあんみつがすごく好きです。あんみつは分かりますか？全国共通？あ、全国共通？あんみつって結構寒天が独特のあの海藻臭さが苦手っていう人いると思うんですけど、それがないくて、しかも寒天って硬いこうイメージあるじゃないですか。でも割と柔らかいんですよ。ゼラチンにはもちろん負けるけど、でもとっても柔らかくて、であんこがこしあんです。こしあんでとてもサラッとしていて、黒蜜がこう粘っこくないんですね。というこのベストマッチングのね、三橋のあんみつをぜひ皆さんもご賞味ください。本日もゲストの方に来ていただいております、はい、シンガーソングライターの桜子荒木さんです。
こんにちは、桜子荒木です。
ようこそお越しくださいました、
はい、
ということで、皆さんはお名前を知ってる方もいらっしゃるかと思いますが、自己紹介を軽くしていただきたいと思います。
はい、主にピアノと声を用いて作詞、作曲、そう、演奏するときはまあピアノの弾き語りスタイルが多いですが、なお行ってます、ま
あ、はい、
表現者とかアーティストとか私は、はい、
もう分かりますね。分かります、分かります、はい、シンガーソングライターって
そう
ね、
あんまりその、ピアノ弾き語りシンガーソングライターにとらわれたくない。
まあ、今ねあのちょうど曲かけてますけれども、これを聴いていただくと、その桜子さんがね今言った意味っていうのは多分あー分かる分かるってきっとね思ってもらえると思うんですけど、あのシンガーソングライティングっていうのはなんとなくこう今日の出来事を形にするというか、なんか私の中ではねそういうイメージがすごくあって、でなんかこう思い出のコップから曲ができるとか、なんかそういう感覚があるんですけど、はいはい、多分その桜子さんが言ってる表現者とかアーティストっていうのは、今感じた風をどうやって音にしようかなとか、
そうですね、
そういう感覚から曲を作っていくというか、
なので、ま、もちろんなんですけど、言葉ってとてもこう直球、ダイレクトにイメージさせるものだから逆に難しいなって思うんです。だからその言葉から表現というかイメージするものもあると思うんですけど、その音ですよね、私たち愛さんもそうですけど、まあ、ピアノだったり、ちょっとライブの時はこうちょっとした打楽器というかカサカサカサっていう音が鳴ったりとか、
先日もね、
はい、小さいあの足元に鈴をつけて、
そうそうそう、
ちょっとしたそういう、まあ、自然の音を普通させるような楽器も一緒に使って演奏をしてるんですけれども、
そうですね、そうですよね、
言葉からのイメージも大切にしたいんですが、もう音からイメージさせることっていうのも、同じくらい重きを置いています。
そうするとやっぱりピアノっていう楽器は、いろんな音がね、
そうですね、
入ってますよね、
はい、
やっぱ調律師の資格も取られ
てる。これからです。
あ、これからだった、はい、ごめんなさいね、
今まだまだ
お勉強中か、そうそうそう、
っていうぐらい、ね、頑張ります。
やっぱりねそのピアノに対してすごく
好きです ね、 ね、ピアノっていう楽器が、
ピアノってどういうイメージですか、桜子さんの中で。
私の中ではまさしく森ですね。
あ、森ね、ああそうですね、
森の中にいるイメージが強いですね。海よりも風とかもありますけどね、木の
イメージがすごく強い楽器です。
なるほど、
うん、じゃあ人によってねいろいろだと思うんですけど、愛さんはどうですか？
私はねいつもね大きなクジラって思ってるんですよ。ピアノ
大きなクジラ、
大きなクジラに私は乗って音楽を始めるっていうか、そう一対一っていう感じですね。
そうですね、すごい楽器ですよ。大きなクジラっていうイメージがすごくわかる、
あ本当ですか、うん、あ伝わった伝わった、う
ん、
よかった。
大きいんですよね。
大きいですね。
そう
わかる、これいい対談だぞ、ね、これ結構みんな保存した方がいいんじゃないかな。
あの実際の物理的な大きさもあるかもしれないですけど、その存在というか、
わかるな、包容力なんだろう、
なんか私はその広さとか大きさとか、まあ寛大さとかっていうのが結構森の中っていうイメージなんですよね。
それもすごくわかりますね。やっぱその木で作られてる部分も多いのもあるからね。そうですね、そういうのもあるし、わかるな、まあ、物理的に言うとその倍音があったりとか、ね、するから、うん、やっぱり他の楽器に比べて包み込む力だったり、遠鳴りする力だったりっていうのが、
それこそね、まさしくあのピアノフォルテっていう、もともと楽器の名称ですよね。だからピアニッシモからフォルテッシモまでの表現ができるっていう楽器、
素晴らしいですよね、
なかなか他の楽器もねそれぞれの良さがあると思うんですけど、そのやっぱりピアノの魅力に、はい、
そうですね、ぞっこんな私たちです、はい、っていうのが、まあ、出会いのきっかけでも多分あると思いますよ ね、 すね、はい、やっぱこれだけ今分かる分かるってい う、 こうシンクロがここでね、発生してるっていうのは、やっぱりなんて言うんだろう、音楽の出し方のベクトルは違うかもしれないけれども、なんかそのピアノが好きでそのピアノの魅力を使って何かをしたいっていうね、そしてまた表現者とかアーティストっていう側であるっていうのはなかなかね、そうマッチする人っていうのはなかなかいないですから ね、 ね、
いるようでね、
なんか
すごく貴重な出会いです。
そうですよね、はい、私もそのやっぱりまひるさんってね、重きにこうやらせてもらうときに、まあ、ブッキングっていうといろんな人と組ませてもらうからそういう人とね出会えるっていう数少ないチャンスだし、なんかそういう人を集めてねまたその何か企画とかができたらそれはそれで ね、
ね
すごいエネルギーのある、
ね、そうですね、面白いことやりたいですよ ね、
ね、
生きてますから、
ね、そうですよね、
うん、
あいいいいな、いいぞこれマジでレア会だよ、
愛さんいいぞいただきました。
いや私やっぱり興味があるとやっぱ話がねやっぱ盛り上がりますよね。まあどうなんだろう、聞いてる人はよくわかんないかもしれないけど、わかんないけどここはめっちゃ盛り上がってますけど、
盛り上がってますね、
はい、
はい、
そんな桜子さんのその音楽のルーツっていうかそのピアノに出会うきっかけだったりとか、そういうのはどっからなんですか？
ピアノはもう小さい時から
クラシックですか？
そうです、小さい時はクラシックだったんです。で、気がつけば、まあ、ピアノ教室に、通っていました、中学かな、くらいまで、中3ぐらいまで、ずっとクラシックで、通ってたんですが、でそこで、なのであの部活も吹奏楽とか、トランペットも吹いてましたし、あとパーカッションもちょっとやってる時期もあって、でその後高校の時は合唱部で歌を歌い始めて、それで、高校卒業してから上京したので、まあ、あの自然と、
そうですね、
はい、
その流れで自然ですね、
はい、
いやなんか結構そのギターの弾き語りのね、この間前に中十郎くんが来てくれたんですけど、はい、中十郎くんは大学のサークルから始まりだったんで、結構まあそういう人もいるじゃないですか、
すごいです
よ
ね、
だってサッカー少年ですよ、うん、彼、
いや男の方って結構多いですよ ね、 ね、
そうそうそう、
小さい時はスポーツやっていて、ね、中学とか、まあ、高校のね、
そうね、何か、そうですね、
思春
期きっかけみたいな、
そうです
ね、そうかそうか、もうじゃあ、 本当順当なんですね、そのあれ感じ
なんですかね、
うん、音楽のその、ま、世の中結局結構こう吹奏楽とかクラシック、私もそのクラシックとかから始まってるので、うん、こういろんなのに出会うじゃないですか。
そうですね、
うん、それはこうどう噛み砕いていったというか。
あ、結構私あのジャンルにとらわれず、うん、自分がいいっていう感じたものは、うん、ちょっと固定概念なんか聞く、
うん
うんうん、人なんですね、うんうんうん、なのでそれこそ、うん、上京してからの方がそのロックとか、
うんうん、ロック聞いたんだ
ジャズは結構
あジャズはなんか、
うん、こちらに来てから聞くようになったし、うん、まあそんなに弾けないですけどね、うんまあ、ピアノももちろん好きですね、うん、なのでピアニストは結構ジャズとか割とあの現代活躍してる作曲家の方が好きですね、
うんうん、確かに現代の人の方がこうなんかこうやりますもん、弦弾いたりとかもね、
あ、そうですね、
するぐらい
こう、うんうん、あの弦にこうつけるなんでしょうね、私もそう詳しくないんですけど、つけて、うん、ピアノの弦にはめて、うん、その
やる、
うん、ちょっと変えた音を出してる、
あ、そうなんだ、そういう表現もあった
方もいましたね。ライブに行くとね、そういうものも生で見れるので、
そうだそうだ
そうなんです、本当にこう音源だけじゃ感じれないものばかりなんですよ、うん、ライブって、
うんうん、
なので私結構ライブ主義で、
うん、
生演奏を感じてもらいたい、
うんうん、あ、いいこと言ってる本当そうですよ ね、
うん、
なんかその何がすごいって空気感、
そうなんですよ、
ですよね、
うん、結局やっぱり音楽ってこう音の振動からまず始まってます
よね、超わかる
音なので、
はい、
っていうことはもうそこのにいる空気なんですよね、
分かる、
空気を感じるってもうその時その場所に行かないと感じれないものなんですよね、どうしても
わかるかなわかるかな、これ
本当にそうなんですよ ね、
ね、
すっごい今技術が進んで、うんいいね、うん、音質で撮れますけど、うん
はい、
生演奏にはかなわない、はい、
今回のこの、ね、音源も全部グランドピアノですかね、
そうですね、阿佐ヶ谷にあったクリフトサンデーというライブハウスがあったんですけども、
あのスタイウェイですか、
そうなんです、はい、スタイウェイのね古い、
はいはいはい、うん、だからね、グランドピアノって私もグランドピアノで撮りますけど、うん、ペダリングの音、
あ、スパッていうね、そうなんですよね、
アホっていう音とか、うん、例えばその椅子をちょっと引いてしまった時のアコって音とか、うんうん
ね、
そういうのも込みなんですよ、
そうなんですよ ね、
ね、
うん、
分かるよ、
なのでこう逆にこう暮らしの中で撮るっていうのも面白いなと思いますね、生活音を交えての、うんうん、一つねアルバムをテーマを持って作るっていうのも面白いかもしれない、
それは今特にやってはないです
か、うん、あ、うん、今思いつきました、
あ、今思いつきましたこれもライブです
、はい、
そっかそっか、今ほらあの、ね、森となるっていうプロジェクト、
はい、
プロジェクトですか、
はい、ソロプロジェクトとして、
はい
はい、行ってます、
それはどういったものですか、うん、
基本的に桜子荒木を軸として、
はい
いろいろな、まあ、アーティストさん、
うんうん、
音楽家さんでしたり、
うん
うん、あとまあ写真を撮る方でしたり、
うん
まあ、写真家さんでしたり、あと映像表現の方と、タッグを組んで、
はい、
面白いことをやってみようっていう取り組みなんですよね。
それはこう簡単に言うと、まあ、いわゆる今まあ、そうだな、一般的にやるのだと、うんまあ、PV を作るとかっていうのはその一環だと思うんですけど、
うんうんうん、確かに確かに、
それ以外にもってことですよね、
うん、私はなかなかこのソロ名義だと、
はい、
サポート、例えばこの他のミュージシャンと一緒に演奏をするときにもサポートの誰々さんっていうような形が、はい、あの自分のこうイメージと違って、
うん
うんうん、やっぱり誰かと一緒にやる時も、
はい、
その方 と、
はい
と私の化学反応なんですよね、
まあ、ツーマンみたいな形ってことですもんね、
う
ん、
そうですね、
気合っていうかその気持ち的には、
うんうん、そうなんですよね、うん、なのでどちらかというとこう一緒にやる方にもサポートして、まあ、寄り添って音で寄り添うっていうのもすごい大事なんですけど、うん、それよりもこうお互いこう会話するようなというか相互作用のある表現をしたいなと思って、うん、なのであえて森となるっていうような形で、例えばまあステージに立ってる2人だったら、2人で森となるなんだよっていう形にしたかったので、
はい、
あえて森となるという
名前
をつけて今年から、はい、活動してます。で演奏の方あとは、
はい、
今 VJ っていう形でライブも、うんうん、私が演奏するのは私一人なんですけど、はい、あの私のこの音だったりに呼応するような形での映像投影をしていて、はいはい、で結構抽象的な、はい、まあ、自然をモチーフにしたものが多いんですけど、
なんかあれかな、伝わるかな、例えば雨が降るシーンとかで、
う
んうんうんうん、本当に雨粒がこう降りてきてっていう感じですよね、
水面に雨が弾いていくような、
でその弾く瞬間に例えば荒木さんの桜子さんの音がちょうどこう、
う
ん
う
ん、ドンドンって鳴るみたいな、そういうイメージですよね。
そうです、うん、なんで私もその映像を見ながら演奏するので、
はいはいはい、
それと合わせてまた、
ね、
はい、
その時ちょっと違うよね、せーのでドンでおけを流すとか、うん、映像を流すのとちょっと違いますよね、
うん、今一緒にやってるあの VJ の方も、うんうん、結構リアルタイムでいろんな素材を使って、うんうん、あのやってくださるので、うん、あの打ち合わせをして、
はい、
ここはこの映像でいきましょうっていう形じゃないんですよね。なので私自身も映像をその時楽しみながら、
あ
ーこう来るのか、
そうなんだ、役者みたいだね、うん、あー
とやっています
というね、森となるというプロジェクトを今されていて、
はい、
その森となるのプロジェクトでライブとかあったりするんですか、
はい、あ、はい、次回がですね、
はい、
8月の、
はい、8月の
23日、はい、金曜日の夜に、
はい、
東新宿にあります真昼の月夜の太陽で、
はい、
はい、愛さんとも出会いました。
出会いました。
はい、真昼の月夜の太陽で8月23日、
はい、
バイオリンの、
お、
はい、佐野さんという方と一緒に、はい、
今回がバイオリンとの森となると、
はい、佐野さんバイオリンで2人で森となるで、
おお、面白そう、
はい、演奏します。
はい、その他ありますか、なんか、
その後ですね、あ、今、まあ、森となるとして、はい、今年春夏秋冬、はい、春夏秋冬で2曲ずつ音源配信を行ってまして、はい、今流れてるのが
呼吸
ですかね、
とあと夕暮れ、
はい、この後夕暮れ散歩
に
流れてるのかな、
はい
はい、呼吸が、今年の春の曲だったんですが、
はい、
夕暮れ散歩は今年の夏の曲として今配信をどちらも行っています、
はい、その配信はどこから買えるとか、うん、どこからダウンロードできるとか、
はい、森となるホームページがありますので、
わかりました、
ローマ字小文字で、
はい、
桜子荒木、
はい、
または森は漢字です、
はい、はい、森は漢字です、
となるがひらがなで、
となるはひらがなです、
森となるで検索していただければ、
はい
はい、ホームページが出てきますので、そちらから、
はい、アクセスすれば、
はい、
お買い求め
いただけます
ということで、いや、やっぱり面白いな、なんか楽屋とかでちょこっとねお話した時に、うん、
はい、
茶道をたしなんでましたりとか、
ね、練習流茶道を、
ちょっと分かんなかったけど、すごいのかな、すごいんだろうか、すごいんです
か、ね、いくつかといえばたくさん流派があるんです、茶道も、
そっか、
はい、
あれ結構長年やってらっしゃるんでしたっけ、
茶道は、まだ5年
まだだって
まだです、
まだか、
もうだって
そっかそ
うで、はい、70代80代
の、そうですよね、
もう方々が何十年やられてる方々が、あのお勉強させていただきますというような世界なので、
そうかそうか、
私なんてもうお勉強のお勉強のお勉強させていただきますレベルなんです
が、ちょうどねこの前、はい、和菓子の案っていう本を読んだんですよ、うんうんうん、それが和菓子からなんですけど、やっぱり、
はい、
和菓子と まあ、お茶の世界もね少しこう、リンクしている部分が、
そうですね、最近あの一日これ口実という映画も、
はい、はい、キリンさんですね、
そうです、はい、もうね DVD が出てるのかな、
はい、だってそう早いもん ね、
今早いですよね、
そうかそうか、はい、そうそうね、なんかそういう世界観だったり、
そうですね、
あとヨガもやってんだ、
ヨガもやってます、
なんかそういう精神とか全
つな、がってますからね、禅の思想なんかもね、
そうかそうか、ね、というね、そういうのがベースで音楽を作っていらっしゃる桜子荒木さんの世界ですね、ぜひ皆様も生で体感しに行ってみてください、
はい、
本日はお越しくださいましてありがとうございました。桜子荒木さんでした。はい、ということで本日のゲストは桜子荒木さんでした。実は桜子さんは最初の頃ゲストで来ていただいた有賀桃子さんとね、とっても仲良しで、なんか音楽っていうものへのね向き合い方っていうのだと、私よりもその有賀さんと桜子さんは割と近いかなって私は感じてますね。心のままに、自然のままにというか、風に吹かれてみたいな感じのイメージがしますね。はい、皆さんはどう思ったでしょうかね。はい、桜子さんのライブも気になるところだとは思いますが、私もたくさん夏から秋にかけてライブご用意しました、CD もね春に出して夏に、はい、2曲入りにはなりますが出します。8月、7日戸塚ストリートですね、はしご酒というのをやっています、毎年ね。それに小林も2ステージ出させていただきます。で、8月28日の真昼の月夜の太陽から CD は発売となります。グランドピアノのお店ですからね、ぜひそちらへ足を運んで CD もゲットしていってください。で、次の日29日から、ツアー、レコ発ツアーとなります。29日名古屋夜空と月のピアス、30日名古屋サンセットブルー、31日森山ジェイズカフェ、そして9月1日、9月1日、東近江の大使ホールで、演奏させていただきます。ぜひ、会いに来てください。9月7日神田の明神ホールというね、神田明神の中にある大きなホールがあるんですけれども、ナチュラルハイテクレコーズさんのね20周年記念イベント、ホームスイートホームというのにね出させていただきます。ちょっと特殊なステージの作りなので、メインのステージとサブとあって、私は多分そのサブの方で演奏させていただくんだと思うんですけれども、とにかくメンバーがすごい、あのナチュラルハイテクレコードのね林さんという方が選びに選んで、打診したメンバーメンツが揃っていますので、一日楽しいイベントになると思います。ぜひ足を運びください。そして15日、高崎のストリートのイベントですね、どこもかしこもというのに初めて出させていただきます。高崎は私が水を飲んで空気を吸って育った場所なので、とてもねなんかそこでしかできない音が出せたらいいなと思っています。そして小林的には大ニュース、11月23日、3月の水神保町、3月の水でツーマンライブをやります。念願のガジュマルさんとのツーマンライブです。タイトルはピアノの森哲学の道ということで、ガジュマルさんのね世界観とかが私はとても好きで、で自分の世界観もなんていうんだろう、ピアノ弾き語りに関してはガジュマルさんから結構、ね、私は影響を受けているので、その世界観とその世界観を持って、そして多分聴きに来てくれるみんなそれぞれに世界観があるから、そういうものをね考える、ピアノを通して歌を通して考える、そんな一日にしたいなと思っております。チケットとかね、予約したいよっていう方はですね、ホームページにアクセス先、問い合わせ先かが、ありますので、ぜひそちらの方がお気軽にねア クセスしてみてください。見てくださいじゃない、アクセスお願いします。あ、なんか最近そうだな、まあ、いつもだろうけどね、時代っていうか世の中ってこういろんな方向にこう動いてる中で、で今こういろんな人がいろんな方向を向いて好きに発言したりとかいうか発信できるようになっていて、アーティストの人もとってもこう外に向いていく人もいれば、何かこうそういうことに影響を受けてこう考えて考えて、そして積み上げて何かを出すみたいなね、人がいたりと、いろんなパターンというかね、いろんなタイプの人がやっぱりいるなっていうふうにね最近思っていて、私はどういう表現者なのかなっていうのをね結構考えたりしています。だからツイッターでこうファッと思って言えたり、ちょっとあんま言えないな、なんか違うなってもぞもぞ考えたり、なんかそういうね心の声が多分現れたりとか、インスタとかでね写真にして何かそういうのを表現できたりとか、はい、していけたらなと思っていますので、ぜひねいろんな方面からライブ、インターネット、いろんな方面からチェックしていただけたら嬉しいなと思います。それではまたお会いしましょう。小林愛でした。